2011年度職業奉仕社会奉仕合同講演会を開催いたします。開催に先立ちまして、私の方から一つ二つのお願いとお知らせをいたします。まず最初にお手元に、ございますこの袋の中に3つの3種類の冊子が、冊子といいますか資料が入ってございます。まず一つは今日の次第でございます。それからもう一つはロータリーの心と原点というこういう本が入ってございます。それから3つ目ですが、出席をですね、ネイティアップの出席を、この3点が入ってございますので、おのおのご確認をお願いしたいと思います。そしていつも申し上げておりますけれども、皆さん方の携帯の電源のスイッチを切っていただきますように、またマナーモードにもしていただきますようによろしくお願いをいたします。それから今日の講演会は一部と二部とになってございます。一部が終わりましてお帰りにならずに、二部の最後までどうぞお付き合いをいただきますようによろしくお願いをいたします。それではまず最初に栗田ガバナーより、伝承をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは2011年度地区職業奉仕社会奉仕合同講演会をただいまから開催いたします。
先ほど申し上げましたが、今日の司会を担当させていただきます地区奉仕社会奉仕委員会の副委員長、京都お得意ロータリークラブの田中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、国歌斉唱並びにロータリーソング斉唱奉仕の理想です。ソングリーダーは地区奉仕委員の千坊さんでございます。千坊さんよろしくお願いいたします。
Thank you.
とうございました。お着席ください。
書いたのか。
それでは大会のご挨拶を一旦ガバナーよりいただきます。ガバナーよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。何かとお忙しいところお集まりいただきまして本当にありがとうございました。2010年11年度初期予報士社会予報士合同講演会でございますが、従来と変えまして合同で開催することにいたしました。さて去年の7月から公式訪問ということで、96クラブ全て、終えたわけでございますが、この間皆様方に大変お世話になったことを改めてお礼を申し上げます。本日の講演会でございますが、第1部といたしまして、社会奉仕につきまして、上半期の事業報告を4つのクラブからお願いすることにいたしております。宮城大谷、三国の大谷、彦根南の大谷、そして安川大谷クラブの皆様方からの報告でございます。そして第2部といたしまして、職業奉仕に関する講演会でございまして、1700地区のポストガバナーで、あられます広畑富雄子先生のボケーショナルサービスを理解し実践しようという演題のもとでの講演を予定しているわけでございます。最後まで皆様方ご参考いただきまして実り良い会合になりますことをこれからご期待申し上げまして簡単でございますが大会の開催とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。続きまして社会奉仕委員長のご挨拶いただきます。池田委員長よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
行動委員会の第一部を担当させていただきます。社会奉仕委員会は96クラブの社会奉仕委員会の事業を半期ごとに検証しておりました。そしてまた年2回前期後期に分けて、優秀と認められた、また各96クラブのクラブの皆さん方がこんな事業を他のクラブがやってるんだというような参考にしていただけたりなための報告会を事例発表会をさせていただいております。本日は特に、本年度の、菅原幹事長の方から、経費節約等々のご利用があるからゆえにということで職業奉仕と社会奉仕の合同委員会をさせていただくことになりました。今日もご出席でございますけれども、上谷ファーストガバナーの方から私はいろいろ社会奉仕の勉強をさせていただきました。人間尊重、そして地域発展、環境保全、共同奉仕等々で、ございます。そんな中で、各クラブが今日発表される4クラブどういうふうな事業をされてどういうふうな成果を上げていただいておるかということをしっかりと聞いていただきまして、自分のクラブに帰っていただきながらそれを参考にしてまたより良い奉仕活動に精を出していただいたら幸いかと思います。また今年度からスタートいたしております栗田ガバナ年度からでございますけれども、まちづくり基金でございます。これは2009年2010年度に本日お越しの川端パストガバナーが提唱されました。まちづくり基金が創設をされました。でそんな中で、本年度から地区の社会奉仕委員会がこの基金をどのように使っていくかということで、報告を出させていただいております。今詰め上がっている基金は500万でございますけれども、1年間に100万ずつ、5年間で計、500万を5年間で、使わせていただこうかなということで考えておりまして、各クラブがまちづくり事業について何らかの形で、奉仕活動をされている事業がありますれば本年の3月末までに、ガバナ事務所に、このご提案を していただきたいなと、報告をしていただきたいなと思っております。もう先般に各グラブの方にこの応募の用紙等々は送付済みでございますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。できますればその中から優秀と認められるクラブを本年度の地区大会のところで栗田ガバナ様の方から表彰をしていただくという計画を持っておりますので、何とぞ素晴らしい町づくりの事業のご報告をお待ち申し上げております。それでは第1部の社会奉仕の4つのクラブの事例発表をただいまから始めさせていただきます。皆さん方よろしくお願いいたします。簡単でございますけれどもご挨拶に変えます。ありがとうございました。
それではこれから社会奉仕上半期事業報告を4クラブの方々にしていただきます。その前に一つだけルールがございまして、少しお知らせをいたします。各クラブの持ち時間は10分間でございます。開始話をされまして9分経ちますと、前の席の方で小森委員がチーンと鐘を鳴らします。今お聞きの通りでございますけれども、この鐘が鳴りますと あと1分だなということをご認識いただきたいなと思います。そういうことでございます。それではまず最初に1番目ですね、宮津ロータリークラブ、テーマはソプラノ高橋信子リサイタルということでございます。宮津ロータリークラブの方どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
宮津ロータリークラブの三田と申します。今日は、私たちの、昨年の、社会奉仕活動の一環の、リサイタルについてご報告をさせていただきたいというふうに思います。ソプラノ歌手、高橋信子さんを招いたリサイタルでございます。よろしくお願いします。はい、日時はですね、平成20年昨年の9月26日でございました。私たち宮津市の宮津会館というところで開きました。この目的はですね、やはり私たちは少し単語地域にございますから、日頃プロの方々とコンサートリサイタルを接することがなかなかございません。そういう地域条件がありますれば、だからこそこの今回はですね、プロの音楽家の方による質の高い演奏に触れることが少ない、地域の皆さん、また、本物の音楽の良さを知ってもらいたいということですね、催しました。それとともにですね、社会奉仕活動という一環を抑えましてですね、地域の、支援学校でございます、の、子どもたち、また福祉施設に通われている皆さんをですね、招きました。招待をさせていただいたのは、8団体40人の方々を招きことができました。でこれが目的なんですが、私たち宮津ロータリークラブの活動をですね、広く市民の方々に知ってもらおうということで、大きな狙いがあります。でそこでチケットはですね、1500円で販売させていただき、また、子どもさんは700円でございました。総数といいますか、761枚を、販売をさせていただきましたところ、来場者の方々がこの461とかありますが、約500人近い方々がお見えになりました。800人の、会場でしたから約4分の3、程度を皆さんに来ていただきました。よろしく。はい、高橋信子さんですが、この方はソプラノ歌手でございます。国立音大の大学院を修了後、イタリアの方に行って、留学をされて、新進気鋭といいますかですね、非常に高い、質の高い、声、質の高い演奏を、声の持った演奏を、披露していただきます。一番、この方が著名なところといいますか、モーツァルトの没後200年の、イタリアで行われた国際コンクールで日本人でただ一人、入賞された方でした。私たちも初めてのソプラノ歌手 で、少し話しづらいかなと思ったんですが、そうではなくて非常に笑顔が爽やか、にこやか、爽やかな方で、非常に、トークもうまく、表情豊かな方でございました。で、今東京の藤原歌劇団の団員の方でございます。で、その下に、お書かせていただきました、お知らせしました田島浩一先生という先生がいらっしゃるんですが、この方が、高橋さんの師匠にあたります。今回私たち宮津ロータリークラブがこのような企画講演をさせていただいたご縁といいますか、この、田島浩一先生とですね、私たちの宮津ロータリーの所属するロータリアンのあるロータリアンが、古くから旧知の親友だった、知人だったということがありまして、今回このようなコンサートリサイタルをさせていただきました。この田島先生は、この国立音大の名誉教授を今はお務めですが、かれこれ今までの歩みがなかなかすごくございまして、イタリア、ローマで、幅広く活躍された後で帰国をされるんですが、その後、音楽の世界だけがとどまらずですね、ラジオ、テレビで非常に、多く出演をなさいまして、このオペラ、の日本への普及に非常にご尽力をなさった方でございます。今は日本音楽コンクールというこの最高の音楽で最高のコンクールがあるんですが、この審査員もお務めでございます。はい、それでは、曲目です。二部構成でリサイタルをさせていただきました。このように一部は、ほぼ、イタリアのオペラの曲でした。イタリア語で披露していただきましたので、非常に高い音域を、改めて素晴らしいなと思うことができました。一部はこのマリンコニアというフレンツェの花織娘など表情豊かに歌っていただきました。10曲ほどありましたね。で、2部構成、2部というのは、私たち日頃なかなかオペラに接する機会がないので、2部は、日本の曲を、皆さんが知っている曲という形で、選んでいただきました。2部構成で、2部は知床墓場とか、あの鐘を鳴らすのあなた、和田アキ子さんの歌だったと思いますが、それと夕焼けというような、誰もが一緒に口ずさんでで楽しめるような歌を、ソプラノ歌手の素晴らしい歌声によって、会場の私たちと一緒に歌わせていただきました。8曲合わせて大体2時間ぐらいのステージだったと思います。非常に4分の3ぐらい、女性の方々が来ていただいたので、非常に一緒に歌って、特に拍手も大きく盛り上がりました。はい、事前準備についてお知らせをさせていただきます。事前準備としましてですね、私たちはポスターとかチラシを作りました。なかなか日頃コンサートとかリサイタルがない土地でございますから、どのように、皆さんに周知徹底させていただくか、広報させていただくかを非常に悩みましたんですが、ポスター、チラシをこのように作り、また、地元の月刊情報誌というような、ミニコミ誌に広告と、それから地元紙の京都新聞にも、広告を出させていただき、幅広い広報、周知を務めました。で、当日の私たちロータリア会員の、参加はですね、31人が参加しまして、皆さんこの横に、写真が載っていますが、私たちはこの白い、いわばちょっとしたジャンバーを日記飾って、心を一つにして、皆さんをお迎えしようということにしました。受付班で私は写真を撮ってました。写真発明班、それと、ご接待、いろんな方々の接待班という形でですね、いろいろ尽くしながら、役割分担をしながらさせていただきました。で、何分、先ほど申しましたように、400から500人の方々に、来ていただきましたので、非常に、受付が混雑、少し混乱をしちゃったと思うんですけども、そこはそこで皆さん、私たちのことも理解していただきましてですね、非常に、ご説明申し上げると、落ち着かれたり、 整然と並んでいただいたりしましたので、私たちも初めての経験だったんですが、非常にホッとしたところですね。で、右側のこの高橋信子さんのポスターが、ね、チラシなんですが、これを、2万5千ほど作りました。もちろん私たちの、ロータリーの個々の、まあ仕事場、職場、会社を縁とかから、まあ、近所、ご近所に貼らせていただきました。まあ、どれだけ周知徹底できたのか、ここが一番、難しいところでしたが、まあ、当日481人の方が来ていただいたということで、まあ、そのちょっと努力が報われたのではないかなというふうに思っております。私たち今回このようなリサイタルを企画をさせていただいたんですが、私たちは日頃この社会奉仕活動として名称の天橋立を持っています。天橋立の美化活動、クリーン作戦という形で、松葉拾い、ゴミ拾いをやっているのが中心です。その他地域のベンチだったり、ベンチの寄贈であったり、福祉施設の自動車、太陽電池のこの寄贈をしました。このような形で、やってきましたが、今回初めてこう音楽会の企画をに試みました。いろいろ、まあ、準備、当日の役割分担でちょっと課題も多くございましたが、やはり最後は、皆さんが、ね、この会場に来られた皆さんに大いに喜んでいただいたということが一番私たちの大きな励みになりました。よかった、音楽だったね、歌が聞こえてましたねということが一番大きな励みになりました。以上でございます。取り留めのない説明を聞きました。申し訳ございません。